皆さんおはようございます。暑い日が続いていますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。先週は西日本地区のサマーキャンプも無事に終わり、主にあるおまじわりなども与えられました。学びとまたおまじわりが与えられましたけれども、参加することができなかった方のためにも、CD と音声とですね、レジュメをまた後日準備したいと思いますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。まだ暑い日が続きますけれども、皆さんのご健康が守られ、支えられ、そして信仰が主によって強められるようにと願っています。一言お祈りを持って始めますので、心を合わせていただければ幸いです。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。こうして新しい一週間を与えられ、週の初めの日に敬愛します兄弟姉妹とともに、また道を求めてこの場に集って来られた方々とともに、あなたを礼拝することのできるこの大いなる恵みと特権を覚えて感謝いたします。過ぎました一週間の歩みの中で、あなたの御心を悲しませ、身胸を痛めることも多々ありました。しかしあなたはそのように私たちを許してくださり、もう一度御前に出ることが許されていることを覚えて感謝いたします。どうか今共に御言葉を開きます。よく理解できるように神様が助け導いてください。そして心の内を探ってくださり、さらにあなたの御言葉のうちに、そしてあなたのご愛のうちに歩んでいくことができるように、神様は導いてくださいますように。暑い日が続きます。お年を重ねておられるご高齢の方々、そして夏休み中の子どもたちの上にも、引き続きあなたの守りと支えがありますように。また暑い中にあって、それぞれお仕事をされる方々、家事をされる方々、家庭で憩いを捉える方々、それぞれも立場は違いますけれども、主の憐れみと恵みのうちに日々生かされていることを覚えてありがとうございます。8月も半ばを過ぎました。なお、私たちは個人としても、教会全体としても、あなたの御支えのうちに歩むものとしてください。特に、先週は地区のキャンプも行われました。地域にある諸教会の祈りの課題が、様々ではありますけれども、あなたはその一つ一つの課題と、また問題に光を当ててくださって、それぞれの教会があなたの導きによって歩んでいくことができますように、そしてこの西日本地区、自家という一つのくぐりだけでなく、主にある全国の諸教会が本当に様々な祈りの課題を抱えておりますが、生きる誠の神様を見上げて、そして祈り、信頼して歩んでいく教会として、身体なる教会を祝福してください。頭なるキリストがどのようなお方であるかということを、聖書を通してさらに教えられ、信頼することができるように、神の国とその義とをまず第一に求めることを私たちにお教えください。心を尽くして、思いを尽くして、知力を尽くして、神様、あなたを愛する愛を与えてください。そして十字架の許し、罪の許しと、そして新しい永遠の命がイエス・キリストによって与えられていることをもう一度この朝確認するとともに、岩層の中にある方々を覚え、また取りなす祈りを与えてください。すべてのことを委ねし、私たちの救い主、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。7月のファミリー礼拝では、このすぐ後の詩編42編を共に開きました。そこには、七川谷川の流れを下へ喘ぐように、私の魂をあなたを下へ喘ぎますと一節にありましたし、8節には、昼には主が恵みをくださり、夜には主の歌が私と共にあります。私の命なる神への祈りがとありました。今朝のこの詩編41編を開く理由は主に3つあります。 その一つが、すでに学びましたヘブル書の5章2節に、には弱さについてこのように書かれていました。5章2節を見ますと、大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができます。5章3節、その弱さのゆえに民のためだけでなく自分のためにも罪のゆえに捧げ物を捧げなければなりませんとありました。大祭司自身も弱さを身にまとっていました。大祭司も罪ある人間ですから完全なものではありませんでした。しかしそのような弱さを身にまとっているからこそ、そうした弱さのゆえに無知で迷っている人々に優しく接し思いやることができるのです。しかしそれを究極的になさったのが私たちの大祭司であり救い主であるイエス様でありました。そしてこの書を開く二つ目の理由は、この詩篇41篇は人間の愚かさ、弱さ、脆さが描かれています。先ほど弱き者よと私たちは賛美いたしましたけれども、招きの言葉でヘブル書2章6節7節を読んでいただきましたが、そこにはまさに人間の姿が書かれています。2章6節7節を読みますと、ある箇所である人がこう証ししています。人とは何者なのでしょう、あなたがこれを心に留められるとは。人のことは一体何者なのでしょう、あなたがこれを顧みてくださるとは。7節、あなたは人を見つかりよりもわずかの間低いものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせ、2章8節の前半を読みますが、万物を彼の足の下に置かれましたとあります。人とは何者なのでしょうとありますように、人間のことを描いています。しかしそれだけにとどまらず、ヘブル人への手紙の著者は、人の子であるイエス様において完全に成就したことを説明しています。この詩篇41篇は、幸いなことよで始まっています。特に旧約聖書で語られる幸いとは、単なる私たちの心の幸せとか満足ではなく、神様に従うことによって得られる霊的な祝福です。また幸いです。旧約聖書をじっくり読んでいきますと、目に見える物質的な祝福も決して否定しているわけではありません。神様はアブラハムを祝福してくださいましたし、目に見えるものも与えてくださいました。しかし、それでも強調すべきものは、霊的な目に見えない部分の幸いです。特に弱っているものに心を配る人の幸いについて、この詩篇41篇は語ります。まさに、今朝の御言葉は、今の私たちの教会の状況といいますか、現状にふさわしい箇所ではないかと思います。それが3つ目の理由であります。早速この詩篇を読んでいきたいと思います。まず表題をご覧ください。指揮者のためにダビデの賛歌とあります。少し長くなりますが、1節から4節までをご覧ください。幸いなことよ、弱っている者に心を配る人は、災いの日に主はその人を助け出される。主は彼を見守り、彼を生かし、地上で幸せなものとされる。どうか彼を敵の意のままにさせないでください。主が病の床で彼を支えられますように。彼が病むとき、寝床から起き上がらせてください。私は申し上げます。主を憐れんでください。私の魂を癒してください。私はあなたの前に罪あるものですからと告白しました。詩篇の中で繰り返して幸いなことよで始まる詩篇がいくつもあります。皆さんがよくご存知のように、詩篇の一番最初の一篇、詩篇一篇の一節には幸いなことよで始まります。他にも2章の12節や 33章の12節、34章の、失礼しました、34編の8節、40編の4節、そして今朝の41編の1節、それ以降も続いていきます。いずれも、心から主の御言葉を喜びとし、主を信頼し、罪と咎を許され、主を自分の神とする者は幸いだと、今、引用しました詩編には書かれておりますが、この41編は、今申し上げました詩編とは少し異なり、人間関係、すなわち弱っている者に対してどうあるべきかを述べている点が特徴的と言えます。弱っている者を顧みる人、弱っている者に心を配る人の幸いを歌った歌であり、ダビデの病の体験とそこからの回復、そして敵に対する勝利を願う祈りがここに書かれています。神様の憐れみと主に信頼することの大切さを教えている詩編とも言えます。この詩編の詩人、ダビデでしょうか。彼は重い病の中で癒しを神様に祈り求めており、彼の周りには悪意に満ちた敵が待ち構えているという状況でした。今日の箇所で、この詩編の作者ダビデが取り上げている弱さ、弱っている者に心を配る人とは、新約聖書で言うならば、特に三条の説教で言うならば、憐れみ深いものが当てはまります。神様は人間が何者であるゆえに、憐れんでくださるのでしょうか。それは私たちが弱さを担っている存在であるからです。神様は人間をしばらくの間、御使いよりも低いものとして創造なさり、謙遜と従順を通して御国を受け継ぐものとされました。御国を受け継ぐものとなるように定められました。先ほど読みましたヘブル書2章6節7節にも関係します。ですから神様ご自身が人間の弱さ、貧しさを顧みてくださいます。自分の弱さを認め、悔い改める人を主はその人を義としてくださるのです。ここで弱っているとか、あるいはこの貧しいとはどのような状態を指すのかということを考えたいと思います。それは肉体的にも、精神的にも、あるいは経済的にも困っている状態の人を指す言葉を、この弱っているという言葉は指すようです。繰り返しになりますけれども、大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができると先ほどありました。それは、究極的には大祭司であるイエス様のお姿でありました。そしてイエス様の模範に倣って、私たちも困っている人たち、苦しめられている人たちには、同じ思いになって、このヘブル書を今読んでおりますけれども、この後の13章の3節を見ますと、牢につながれている人々を思いやりなさいと勧められているわけですね。同じ思いになって、たとえ自分は牢につながれていなかったとしても、牢につながれている人々を思いやりなさいと、この後続いていきます。そのような弱さを受け止めていた、いただいた私たちも、同様に弱さの中にある人たちに心を配るのは、神様の御心にかなったことなのです。三節とのつながり、そしてダビデが経験した様々なことを考えますと、病気や窮地に追い込まれてしまった困難を指しております。そしてそのような人に心を配るということです。 心を配るということはどういうことでしょうか。まあ、まさにこの文字通りですね。心を配るということ。心配り、あるいは気配り。相手の状況のことを深く、注意深く考えて、その人に寄り添う姿ではないでしょうか。まあ、時として実際に言葉や行動を持って接することもあるかと思いますが、場合によっては言葉なくして、無言でその人に寄り添うことが必要な時もあるのです。言葉によってかえって相手を傷つけてしまうこともありますし、具体的な行動がその人に迷惑をかけてしまうということも場合によってはあります。神様の憐れみというものを自分のこととして経験して知っている人は、自分が受けたその憐れみを他の人にも示そうとします。そしてそのような憐れみは、単なる考えや言葉ではなく、相手の必要を考えた、場合によっては犠牲を払ったものになるのです。現代の私たちに当てはめたいと思います。心を配るということ。それは人に対して単に同情の心を持つだけでなく、相手への状況をできるだけ正しく把握し、最も良い方法を考えて心を配ることです。それは実際には難しいことでもあります。弱っている人、困っている人、病の中にある人、幼い子供たち、助けを必要としている人、実は私たちは遠くの人を見渡さなくても、近くを見ればすぐ手の届くところにそのような人たちが多くいるはずです。それはクリスチャンでない限らず多くおられます。皆さんの周囲の弱っている人はどなたでしょうか。赤ちゃんや子供でしょうか。体や心の弱さを持つ年配の方々でしょうか。病気や怪我をしている人、闘病中の人かもしれません。今弱っている人に心を配っているならば、あなたは幸いですと聖書は言うのです。弱っている人が幸いですとは書かれておりません。主なる神様はそういう人が困難に陥った時に助けてくださるお方。その人が病になった時に支えてくださいます。具体的な行動や言葉に表せなくても、その人のために祈ることができたら、それは大きな心配り、気配り、思いやりではないでしょうか。先日、カムチャツカ半島の沖において地震がありました。その津波は低いものでありましたが、この日本にも津波が到達しました。またどれだけの高い大きな津波が来るのか、予想はニュースなどに流れましたけれども、それは一つの大きな心配事となりました。2011年の東日本大震災のことを思い起こした方もいらっしゃると思います。東日本大震災だけでなく、その後も地震など様々な災害で今大変な中にある人たちもいます。九州では大きな雨による大きな被害を受けた地域もあります。そのような方々に寄り添う、話を聞く、傾聴する、それに徹するということも時には必要です。今年は終戦80年を迎えた中で、その時代に生きていた人たちから当時の様子を直接聞いたりすることもあろうかと思います。だんだんと当時のことを直接語ることのできる人たちも少なくなってきました。確かに今、証言を残すことができる、録音装置ですね。 あるいはこの映像を簡単に残すことができる機器がありますので、便利な時代となりました。しかし、直接生の声を聞くということは、これから本当になくなっていってしまいます。話を戻しますけれども、一節の後半にありますように、その人でも災いの日に死はその人を助け出されるとあります。災いの日と言いますと私たちは何か災難、災害などを思い起こしますけれども、そういう意味ではなく、悩みの日と口語訳には書かれています。その時死は彼、すなわち弱っている者に心を配る人を助け出されるというのがダビデの確信であり、願いでした。聖書を注意深く読みますと、2節や3節の彼というのは、弱っている者というよりもむしろ、弱っている者に心を配る人を指しているわけですね。つまり自分が弱っている人を助けるならば、自分自身が同じような境遇に置かれた時に助け出されるという約束です。病を知ることによって、実は自分が見失っていたものを取り戻すこともあるのです。それは自分が神様によって本当に生かされていること、人との関わりによって与えられていること、人との関わりによって支えられていることを改めて知ります。皆さんはいかがでしょうか。パウルは次のように言いました。第二コリントの一章の五節と六節にこうあります。私たちにキリストの苦難があふれているように、キリストによって私たちの慰めもあふれているからです。そして六節。私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それはあなた方の慰めのためです。その慰めは私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれますとパウルは書きました。もしですね、自分が病にならなかったとしたら、もちろん誰もが病にかかるわけですが、もし自分が病にかからなかったとしたら、病の人のその苦しみを知ることはできません。病や弱さを持っているからこそ、他の人の病や弱さを慰めることができます。またその家族が経験する苦しみや悲しみというものは、同じ境遇に置かれたときに、完全に理解することはできないとしても、部分的にはその苦しみや悲しみを理解することができるのではないでしょうか。振り返りますと、ちょうど昨年のこの時期、2024年の8月、この教会の一人の青年と一人の少年が同じ時期に同じ病院に入院していました。それぞれが時を経て、その一人の青年は今大阪で生活し、一人はこの町で生活し、先週はキャンプにも行くことができました。特に病の中にいるということは、神様の慰めを受け、そして他の人の弱さを共有し、慰めを与える働きをすることができるという点があります。41節の4節を先ほど読みましたけれども、もう一度読みたいと思います。私は申し上げます。主よ、憐れんでください。私の魂を癒してください。私はあなたの前に罪あるものですから。ダビデは自分自身が病の中にいましたが、それが何らかの形で自分の犯した罪と関わっていることを告白します。それへ彼は神様の憐れみをここで求めています。病については、罪があるという現実を知ることができるということです。 もちろん病のすべてが、この罪というものが原因であるということではありません。それは皆さんもよくご存知のことです。病は三つの形で人に罪を思い起こさせるとも言えます。一つは自分の犯した罪です。直接的に自分の行った罪によって病にかかるという場合もあります。イエス様は連れてこられた中分の男性に対して、こよあなたの罪は許されたと宣言されました。マルコの福音書2章5節に書かれています。その中分の人はどのような罪を犯したのか書かれていませんが、その人は明らかに罪が原因で中分となったと考えられます。そして二つ目は、罪を思い起こさせる病とは、直接的な原因ではありませんけれども、その病によって自分が神様の御前に立ち得ていなかった部分、悔い改めなければいけなかった部分が示されるということがあります。そして三つ目は、罪と病の関わりは、この世界に罪というこの現実が、罪そのものがこの世界に入り込んだ、人に入ったという現実を教えてくれます。最初の人アダムが罪を犯したことによって死が人に入りました。病の行き着くところは死であって、病にかかることによって自分の体も、またこの世界も被造物もイエス・キリストによる究極的な贖いが必要であることを教えてくれます。旧約聖書のヨブを考えたいと思います。ヨブは神様を恐れ、潔白な人でありました。しかし彼は全身が腫れ物で、悪性の始末にかかりました。子供たちを失うという私たちの想像を絶する経験を彼はします。なぜそのような苦しみや痛みを負わなければならないのか分からずにいましたけれども、ヨブ記を読んでいきますと、最後に彼はこのような告白をしました。ヨブ記の最後の方になりますけれども、ヨブ記19章25節、26節にはこうあります。私は知っている。私をあがなう方は生きておられ、ついには土の塵の上に立たれることを。私の皮がこのように剥ぎ取られた後に、私は私の肉から神を見ると告白しました。もちろん病が癒されたらそれは素晴らしいことであり、私たちは癒されるように祈ることも多々あります。癒してくださいと心からの願いを神様に申し上げます。神様の御業と栄光がそこに表されます。病は癒されていないけれども、イエス様が一緒に苦しんでくださる。一人ではない。その恵みをしっかりと受け止め、病に耐える力といいますか、脱出する道をも神様は備えてくださいます。たとえ病が完全に癒されなくても、私たちにもっと素晴らしいものを与えてくださると確信を持って信じ、祈り続けます。神様は私たちに最善をなさることによって、主の皆が崇められ、栄光が表されます。ダビデが弱り果てていた時に、悪意を持つ人々が見舞いに来て、激しい言葉を語り、ダビデをかえって苦しめました。病によって周囲の人たちの言葉と態度があらわにされます。それがですね、この後の5節から9節まで続きますので、長いですがお読みしたいと思います。私の敵は、私の悪口を言います。いつ彼は死に、その名は消え去るのだろうか。人が見舞いに来ても、その人は嘘を言い、心の内では 悪意を蓄え、外に出てはそれを言いふらします。私を憎む者は皆、私について共に囁き、私に対して悪を企みます。邪悪な者が彼に取り付いている。彼が床についたとき、ついたからには、もう二度と起き上がれまい。私が信頼した親しい友が、私のパンを食べているものまでが、私に向かってかかとを上げます。と、続けて告白しています。ダビデが病にかかって、周りの人たちの態度が変わります。これまで忠実に彼に従っていたはずなのですが、彼が病になったことで周囲の人たちは、配慮を持って、そして真心から従っていなかったことがあらわにされていきます。いつ彼が死んでくれるかということを周りの人たちは願っていました。見舞いに来るのですが、それは偽りであり、外に出て行けば思いやりのない発言をします。あるいは心ない判断をします。今、五節以降をお読みしましたように、彼はこの時大きな苦しみに直面していました。彼は自分を憎む者、憎む敵に悪口や偽りを言われ、ひどい病に侵されて打ちのめされていました。命の危険にさらされていて、今すぐに助けを与えられなければ手遅れになって死んでしまいそうな絶望的な状況の中に彼は置かれていました。しかし、そのような状況の中にいた彼がまずしたことは、苦しみからの助けを求めるというよりも、自分の罪を認めて神様の御前に正直に告白することでした。もしですけれども、私たちがこの詩編の作者、ダビデと同じ立場に置かれたとしたら、どのように振る舞うでしょうか。自分をそこに当てはめたいと思います。もし自分が同じ状況の中に置かれたとしたら、あるいは自分がこの状況に置かれたとしたら、いかがでしょうか。あまりにもひどい状況を目の当たりにして、悲しみを覚えて絶望し、諦めてしまうでしょうか。苦しみを味わっている自分を顧みてくださらない神様に対して、不満や怒りを覚えるでしょうか。旧説のこの御言葉は、新約聖書のイエス様にあって成就していきます。直接的には私が信頼した親しい友というのは、ダビデにとってはその助言者、義官とも言われますけれども、アフィトフェルを指しています。アフィトフェルというのはバテシェバの祖父ですね。おじいさんにあたる人であります。側近のアフィトフェルがダビデを裏切るということが実際にありました。第2サムエル記15章などを読みますと、預言者アフィトフェルが出てきます。しかし、それだけにとどまりません。この旧説の御言葉は、新約聖書の イエス様につながっていきます。開きませんけれども、ヨハネの福音書13章18節において、イエス様ご自身がですね、イエス様ご自身が、この詩編41編の9節の御言葉を引用しておられます。パンを分け合ったほどの親しい弟子たちに裏切られること。特に、イスカリオテのユダの裏切りをイエス様は予告され、それは実際に実現しました。こうして改めてダビデが置かれている状況を考えますと、彼は自分を憎む者たちによって、 ひどく苦しめられていました。その中で、床に伏せて助けを求めようとします。しかし、信頼していた友たちは彼を裏切りました。周りのどこにも助けを見出すことができない状況にありました。もし、私たちがそのような状況に置かれるとするならば、果たして、どのように皆さんは行動されるでしょうか。そのような状況に私たちが置かれたとするならば、心が騒ぎ、神様への信頼を失ってしまうかもしれません。また、喜びや平穏を見出せなくなってしまうこともあるかもしれません。そして、十節以降を見ていきたいと思います。この詩篇41篇に限りませんけれども、特に十節を見ますと、しかし主よ、あなたはと続きます。この41篇に限らず、詩篇、そして福音書でもそうですし、手紙でもそうですが、聖書を読んでいく中で、しかしとありますと、そこで大きな転換を迎えることがわかります。10節をご覧ください。11節もお読みしたいと思います。しかし、主よ、あなたは私を憐れみ、立ち上がらせてくださいます。そうすれば、彼らに報いを返せます。このことによって私は知ります。あなたが私を喜んでおられること、敵は私に向かって勝ち時をあげません。この10節、11節にナビデの正直な心の思いを読むことができます。10節でナビデは主よ、あなたは私を憐れみ、立ち上がらせてくださいと告白しました。すでに開きました4節でも彼は主よ、憐れんでくださいと告白しました。このような状況の中で彼は主が自分に心を止めてくださって、憐れみによって必要な助けを与えてくださいと、繰り返し求めたのです。ダビデはそうすれば、彼らに報いを返せますと言いました。これはですね、自分の手で仕返しをしようとしたということではありません。個人的な復讐をダビデは望んでいたわけではありませんでした。彼は神様が悪をそのままにされることのないお方であることをよく理解していましたし、自分をですね、守ってくださるお方だということをも彼は理解していました。神様に委ねる、任せるということを、ダビデはですね、王としてずっと実践していたのです。そして12節をご覧ください。13節も読みします。私の誠実さゆえに、私を強く支えてください。いつまでもあなたの御前に立たせてください。褒むべきかな、イスラエルの神、主、とこしえからとこしえまで。アーメン、アーメン、とあります。誠実を尽くして歩んでいるダビデのことを、神様は決して、お見せになることはありませんでした。そのようなダビデのことを喜ばれた神様は、弱った彼を強く支えて、守り続けて来られたのです。この後、ご一緒に皆さんと賛美をする、その賛美のタイトル、また内容にもつながっていきます。弱い私たちを支えてくださる主です。神様は誠実に歩んでいるものを喜ばれ、そのものの必要にふさわしいものを報いてくださるお方。それは今も変わることがありません。彼は最後に、褒むべきかな。イスラエルの神、主、とこしえからとこしえまで、アーメン、アーメンと告白しています。私たちも様々な境遇の中に置かれることが多々あります。しかしその中にあって、今お読みしました、特に10節以降の、このダビデが告白した一つ一つが この朝、私たちの告白となるようにと願います。彼は最後に本べきかなイスラエルの神主、とこしえからとこしえまで、アーメン、アーメンと告白しました。クリスチャンとして歩むということは、様々な戦いを強いられるということは何度も申し上げていることであります。それは内側の病にしたり、試練にしたり、あるいは周りからの理解を得られない、迫害とまでは言いませんけれども、理解を得られないことも多々あります。しかし、どのようなことがあったとしても、私たちは変わることのない神様と、神様のご真実、ご愛と、そして、御言葉のうちに、共に歩ませていただく信仰、生涯でありたいと思います。キャンプに参加しまして、それぞれの教会の方々とのお交わりも与えられました。それぞれの教会には、様々な祈りの課題があります。ここでは詳しいことを述べることはいたしませんけれども、本当に切実な祈りの課題が多くあります。今日の午後も、カウンジ聖書教会での礼拝がありますが、カウンジ聖書教会にも祈りの課題があります。地域の諸教会のために私たちは引き続き祈っていきたいと思いますし、日々神様の恵みとご愛のうちに、そして許しのうちに生かされていることを感謝しつつ、本部べきかなイスラエルの神主と告白できないような状況に置かれることもありますけれども、そのここに書かれた告白を自分自身の告白としながら、引き続きこの8月の後半を共に歩ませていただきたいと願っています。最後にお祈りを持っております。神様、ありがとうございます。詩篇の41篇を共に開くことができました。ダビデは自らの病だけでなく、敵対する者たちからの裏切りを経験しました。彼ほど、いや彼だけではありませんが、聖書に登場してくる人物たちは、さまざまなことを経験する中で、神様を見上げ、神様に告白いたしました。しかし、主よあなたはとありますように、私たちもこうして、信仰生活を日々歩んでいる中にあって、さまざまなことを経験いたします。それが辛いこともあります。言葉にできないほどの苦しみや痛み、悲しみを経験することもあります。しかし、それを超えて、あなたはすべてをご支配し、またすべてのことをご存知であられるお方、またイエス様も私たちの心の内側を知っていてくださり、また弱い私たちを助けてくださる主であることを信じてありがとうございます。いつまでもあなたの御前に立たせてください。本部かなイスラエルの神主、とこしえからとこしえまでとダビデが告白したように、この朝私たちも告白いたします。新しい一週間の歩みが主によって導かれ、また支えられますように。祈りの課題は多々あります。しかし神様、あなたはそのすべてをご存知であられるとともに、私たちが心から注ぎ出す祈りに主がいつも絶えず最善をもって応えてくださることを信じてありがとうございます。困難の中にも試練の中にも、主のご真実が、ご愛が、恵みが注がれていることを深く思い巡らし、あなたに感謝を捧げることができますように。すべてのことを委ねし、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。